3月10日水曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。中国に対抗するためアメリカが主導するインド太平洋地域の安全保障協議体クアッドが近く初の首脳会談を開催する予定となっていて、今後韓国政府はアメリカと中国の間で難しい選択を迫られそうです。韓国の経済団体全経連のホーチャンス会長は、東日本大震災の発生から10年目を迎えるのを前に経団連の中西会長に書簡を送り、ねぎらいの言葉を伝えました。OECD 経済協力開発機構は韓国の今年の成長率を 3.3% に上方修正しました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。アメリカ国防総省は現地時間の9日、中国を牽制するための枠組みとされるアメリカ、日本、インド、オーストラリアの4カ国で構成されるインド太平洋地域の安全保障協議体クアッドに関連して、韓国はインド太平洋を含め多くの関心事項を共有する同盟だと述べました。これは国防総省の報道官がこの日の定例記者会見で韓国のクアッド参加についての質問を受けた際に述べたものです。この中で報道官は、韓国は相互防衛条約を結んでいる重要で必須的な同盟だとし、我々は北韓の挑戦と自由で開かれたインド太平洋を含め多くの関心事項を共有している。アメリカが条約を結んだ同盟、重要な友人として彼らに関与していくと述べました。アメリカではクアッドをクアッドプラスに拡大する場合、韓国、ニュージーランド、ベトナムなどを参加国として挙げていますが、韓国政府は参加要請を受けていないとしています。外交部は9日、クアッドプラスは具体化されていない構想であるとし、今の段階で政府としてコメントするのは時期尚早だとする考えを示しました。ただクアッドは今月12日に初の首脳会談を開催する予定となっていて、韓国政府が参加要請を受ける場合、韓国はアメリカと中国の間で難しい選択を迫られそうです。旧日本軍慰安婦は自発的な契約を結んだ売春婦だと主張したアメリカハーバード大学ロースクールのマーク・ラムザイヤー教授の論文をインターネット版に掲載した学術誌国際法経済学ジャーナルは、印刷版にも該当の論文をそのまま掲載する方針を明らかにしました。論文の撤回と削除を求める市民団体や学者たちの強い反発が続いている中、ジャーナル側は論文の撤回や削除を行わないという公式の立場を初めて示しました。ジャーナル側はラムザイヤー教授本人とこの問題について議論しているとし、ラムザイヤー教授の論文に対する懸念の表明や、この問題と関連した他の論文を追加で発行する作業も進めていると付け加えました。学術誌を発行するオランダの出版社エルゼビアは KBS に対し、学術誌の編集者たちの独立性を尊重するためだと答えています。一方、ラムザイヤー教授の論文をめぐっては、日本国内でも論文を批判する声明が初めて発表されました。慰安婦問題の学術サイトを運営している日本の市民団体ファイトフォージャスティスは10日、歴史学研究会や歴史科学協議会、歴史教育者協議会など学術団体とともに、ラムザイヤー教授の論文を批判する内容の緊急声明を発表しています。韓国の経済団体全経連全国経済人連合会のホーチャンス会長は10日、東日本大震災の発生から10年目を迎えるのを前に、経団連日本経済団体連合会の中西博明会長に書簡を送り、ねぎらいの言葉を伝えました。ホー会長は書簡で、未曾有の自然災害による経済危機を克服するために 経団連をはじめとする日本の経済界と政府、国民が見せてくれた努力をねぎらいたいとし、大震災当時に全経連をはじめとする韓国の経済界が届けた義援金や人員支援は、韓日両国が厳しい状況にあるときに助け合う良い事例となったとしました。ホ会長はまた、全経連会長に再任したことや、全経連が今年創立60周年を迎えることについて言及し、世界の経済団体との連携強化に意欲を示しました。その上で、新型コロナの感染拡大で延期された全経連と経団連の懇談会、韓日財界会議の開催と、両国のビジネス往来制限の緩和など、両国の共同利益に向けた未来志向の事業も積極的に推進したいとしています。 OECD 経済協力開発機構は9日に発表した経済見通しで、韓国の今年の成長率を前回の 2.8% より 0.5 ポイント高い 3.3% に上方修正しました。これは政府の見通し 3.2% とIMF の見通し 3.1% よりも高い数値です。韓国政府は最近上向いている韓国の輸出と補正予算による景気浮揚策の効果がプラスの要因として反映されたとみています。 OECD の予想通りなら、去年マイナス 1% の成長率を記録した韓国経済が、今年はプラス 3% 台の成長率を記録し、新型コロナ以前の実質 GDP の規模を超えることになります。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
法務部は、単独世帯が全世帯の 30% にもなっている現状を踏まえ、伝統的な血縁関係を中心とした家族から新しい家族の概念へ制度を見直す法案について検討しています。単独世帯は2000年時点で全体の 15% でしたが、おととしは全体の 30% を占め、単独世帯の割合は2倍に増えていますが、韓国の制度と法律は依然として伝統的な多人数の世帯に焦点が当てられています。法務部は、単独世帯への支援策を根本的に見直す必要があるとの指摘を受けて、単独世帯の社会的な共存を支援するためのタスクフォースを先月発足させ、単独世帯の相続問題や住居、保護政策など5つの課題を中心に、民法上の家族の概念を見直す必要があるかについて検討することにしています。家族に対する法的概念を根本的に見直す機会になるだけに、家族に対する認識をはじめ、同性カップルやペットに至るまで社会の全領域に大きな影響を及ぼすものとみられます。今年1月に家で育児や家事を行った男性が、前の年に比べておよそ 30% 増加し、20万人に迫っていることが分かりました。家で育児や家事を行った男性が増えた背景として、新型コロナの影響で子供を預けるのが難しくなっていることもあり、育児に参加する男性が増えたことが挙げられます。雇用労働部によりますと、去年民間部門で育児休暇を申請した男性は 27,423 人で、前の年よりも 23% 増加したということです。育児休暇などを通して育児や家事に参加する男性が増えたことで、男性と女性の伝統的な役割に対する認識にも少しずつ変化が見られているということです。中央防疫対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は10日までに新たに470人が確認されました。今年に入って減少傾向にあった感染者数は、旧正月連休直後に発生した集団感染の影響で600人台まで急増し、その後300人から400人台前半で推移していましたが、10日には400人台後半を記録し、19日ぶりに最も多い数となりました。主な感染事例としては、春蝶南道イェサン郡にあるバッテリー工場で9人、 釜山共同魚市場で13人など職場を中心とした集団感染が確認されました。一方、従来の新型コロナよりも感染力が強い変異ウイルスの感染事例が去年12月に韓国で初めて報告されてから現在まで合わせて182人が感染したことが確認されました。変異ウイルスの感染事例は地域社会でも徐々に増えていて、専門家らは変異ウイルスが韓国で拡散する前にワクチン接種を急がなければならないとしています。新型コロナ予防接種対応推進団によりますと、10日午前0時の時点でワクチンの接種後に異常反応が確認された事例は合わせて935人、ワクチン接種後の死亡者数は2人増えて合わせて15人になりました。以上、キミュージンがお伝えしました。